龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
はい、龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。今井さん、今週のテーマは、
農業は自然の破壊者にも保護者にもなるです。
お客様は弁護士籠橋貴明さんです。名古屋 E&J 法律事務所所属の弁護士籠橋貴明さん、1996年に発足の日本環境法律家連盟 JELF 発足当時の事務局長でいらっしゃいました。日本では珍しい自然環境を扱う弁護を行っておられます。
はい、先週は、自然の権利について詳しくお話を伺いました。
はい、
クロウサギのね、面白い逸話なんかが本当に、楽しかったと言いますか、面白かったです。はい、はい、今週は農業について少しお話を伺っていきたいと思います。今化学肥料の多用であったりとか、それから農薬を、たくさん使いまして、で土の中の微生物がどんどん少なくなって、土がだんだん地力がなくなっているということが、よく言われていますけれども、川内さん、いろんな農家さんとかね、見学されたりしていろんな情報をお持ちなんですけども、
自然の権利、前回お話をさせていただいたんですけれども、はい、これは実は農業問題から出発をしてるんですね。当時 のアメリカの農業というのは非常に悲惨な状態で、はい、もう土地からですね、収奪するっていうか、うんうん、耕して耕して、そのまま肥料もやらずにですね、作物を育てるということで、地力が著しく落ちて砂漠化していくんですね。でその中でですね、ものすごいダストボールっていうものすごい砂嵐が中西部を襲います。で深刻な環境問題を引き起こして、経済にも著しい悪影響を与えたんですね。そんな中で、土地っていうのは一体何なのかと、自然と人間っていうのはやっぱり共存しなきゃいけないんじゃないかと考えて出てきたのが、この自然の権利という概念なんですね。で農業というのはやっぱり環境の擁護者にもなるし、あるいは破壊者にもなるというのは端的に表されてると思うんです。で現在の観光農業も化学肥料、あるいは農薬、それから除草剤、こういったものを使ってですね、土壌の生態系をなくしてしまっていると思うんですね。
本当そうです。
それがやっぱり地力を低下させて、生態系もうまくいっていないですし、それから何よりも土地の生産性を下げてしまうということで、大きな問題もあります。この今の農業の在り方、さまざまなこの製薬会社の方とか農家の方、いろいろ努力されていると私は思うんですけれども、それでもやっぱりですね、環境保全型農業にですね、移行していくっていうのが必要ではないかというようには思っています。
具体的に環境保全型農業にシフトするためには何が一番大事だと思われますか？
そもそもですね、農業が環境保全型であるということがどういうことなのかというのをはっきりした定義が必要だと思うんですね。EU やアメリカというのが今その環境保全型農業について、土壌の健康という概念を出しています。ソイルヘルツという言葉なんですが、これを直訳するとなんだかこう土地が健康というのは変な感じもいたします。しかしどうしても健康という言葉を言わざるを得ないんですね。つまり土壌というのがその微生物、土中の微生物があって、その相互関係で豊かになっています。一種の生き物みたいなものですね。で農家の方々はこういう生き物のような土地っていうのを大事に大事に育てて作物に作ってもらうと、こういう考え方になっています。ですからこの健康というのが必要なわけですね。でこれはですね、この土壌の健康であるという状態はもちろん私たちにこの作物を作ってくれる、あるいは環境保全で生物の多様性も維持してくれる、あるいは土砂災害なども防いでくれるというさまざまな効用を発揮しています。ですからこういうその土地を守っていること自体にやっぱりリスペクトを持って政府がですね、いろんな補助を行う、これは単なる政府ネットという最低限の生活ではなくて、私たちの国土を守ってくれているというですね、尊敬を持ってですね、ちゃんとした保証を払うというような、そういう仕組みを行っていくことが必要だと思うんですね。つまり環境保全型農業を推進するにはやっぱりリスクを伴います。ですからそれをちゃんと 補填して、うん、日本の農業を発展させていくという、うん、まあ、そういう観点がいるのではないかというふうには思っています、
うんうんうん、2050年までに農薬を半分以下にする、それから化学肥料の使用を3分の2まで抑えるという緑戦略という、まあ、ことを農水省が打ち出していますけれども、これについてご見解なんかありますか？
農水省確かに出してるんですけれども、まあ、実際としてどこまでそれ本気なのかというのは私たちは疑っています、うんうん、むしろ集約であるとか、うん、集積であるとか、うん、あるいはテクノロジーであるとか、うん、こういうことに目を向けすぎて、うん、その重要なですね、環境保全に対しての取り組みっていうのはかなり弱いかなというふうには思っています、うん、特にですね、はい、この環境保全型農業を移すためにはどうしてもリスクを伴うんですね、うんうん、一時的に生産が落ちるとか、はい、土壌を回復するのに3年かかるとか、はい、こういった問題が起こります、はい、この時に一体誰が保証してくれるんだ、そういったものを例えば個人の努力でやってくれと、うんうん、それは個人営業なんだから、うんうん、個人の努力でやってくれというのは日本政府の考え方なんですね、うんうんうん、でそれではやれないですよね、
やれないですね。
でむしろ誰一人取り残さないという発想のもとに、うんうん、政府が積極的に援助していく、うんうん、こういうことなくしてですね、その日本の環境保全型農業を実現するというのはありえないというふうに思います、うんうん、そうですね、もう EU はその点は非常に発達をしておりまして、はいはい、そこにある SDGs の発想ですね、うんうん、誰一人取り残さないという考え方からですね、うん、この工作困難であればあるほど補助をするという、うんうん、そういう考え方なんですね、うんうん、ですから基本的に所得保障をする、うん、さらに環境保全型農業を進めることでまた保障をしていくというですね、うんうんうん、まあ、日本に比べればかなり手厚い保護があります、
はい、ありがとうございました。本当に、今週のゲストは、弁護士看護師高木さんでした。
気分はどう？てばってば？こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年も CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテイメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。
美味しく仕上がりました。ご家庭に常備してください。
メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
毎週月曜夜8時30分から放送中の
白くじちゃんと
アホロートルが寝る前に褒めるラジオ、
なんと番組初のオリジナルソングをシンガーソングライターのひらめちゃんと作っちゃいました。
キキ
その名も
ひらめちゃんと白くじちゃんでスーパー褒めソング。
ひらめちゃん、白くじちゃんはもちろん我々アホロートルも歌ってます。
こちらのシングル CD を CBC ラジオ公式オンラインショップで絶賛販売中です。ぜひチェックするです。
聞くといいことが起こります。
多分そう。
CBC Radio 時40分です。